down and get quiet. Today's scripture comes from Genesis chapter 2, and our message is titled The Covenant of Works. And now I invite you to read with me Genesis chapter 2, verses 4 through 9.
それでは創世記の2章の4節から9節までをまず一緒にお読みしたいと思います。
This is God's word.
これは神の言葉です。
These are the generations of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens.
これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。
When no bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field had yet sprung up. For the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground.
地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。
And a mist was going up from the land, and was watering the whole face of the ground.
ただ豊かな水が地から湧き上がり大地の全面を潤していた。
Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature.
神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。
And the Lord God planted a garden in Eden.In the east, and there he put the man whom he had formed.
神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。
And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.
神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。
Let us pray.
お祈りします。
Heavenly Father, Almighty God, Lord, thank you for allowing us to come into your presence. Thank you for your word and revealing yourself through it.But Lord, we're simple people. We have simple minds. We have short attention spans. Lord, help us to understand your word today. I pray for the Holy Spirit to be present. Lord, help myself and Pastor Abe to give your message, because we are not equipped to do so. But we know, Lord, that your Spirit can bring understanding. It can bring power and clarity. So Lord, we pray for that now.And I pray, Lord, that as this word comes, we would understand the roles that you gave mankind at the beginning of creation. Our failure to do so, Lord, and what that means for our life right now. I pray these things, Jesus, in your name. Amen.
Amen.
So Genesis chapter 1 that we went over last week, that gives this largeOverview of creation.
創世記の一章においては創造の全体像が幅広く示されました。
But Genesis 2, that zooms in and it focuses on the creation of man and the role that God gave man.
その創世記の二章においては人間の創造とそして人間に与えた役割について焦点を当てています。
And it begins with this very intimate picture of God shaping man out of the dust.And then breathing into his nose the breath of life.
創造主が男の命の息を吹き込むという非常に親密を象徴する絵を表しています。
Now I want you to notice something interesting. The man was formed from the dirt outside of Eden. You ever notice that? The man was originally outside of Eden.
ここで皆さん気づかれたでしょうか。人間は最初はエデンの外で土から作られたということです。 ね、人間はエデンの外にいたということに注目してください。
You ever wonder why God made the man live outside the garden before he lived inside the garden?
神は人間をまず園の中に住む前に外に住まわせていたのです。
I think it's so that way the man would realize that living in the garden was a special blessing and that God was giving him a special role.
そのことはその後園に住んだということはそれは特別な祝福であり、そしてその男にその人間に特別な役割を与えたということなんです。
What made the Garden of Eden so special?
ところでエデンの園はどうしてそのように特別だったのでしょうか。
Well, there are many reasons, but let me give you one.
理由はたくさんありますけれども、まず一つ挙げさせてください。
The Garden of Eden was special because it functioned as the original temple of God.
エデンの園はもともとの神の神殿として機能していたため特別な場所であったということです。
I want to just give you three proofs that Eden was the original temple of God.
もともとの神の神殿であったということを示す3つの証拠を皆さんに示したいと思います。
First, God's presence was in the garden.
まず神そのものが園の中におられたということです。
In Genesis 3:8, we learn that God manifested himself and walked in the garden during the cool of the day.
創世記の3章8節においては、日が涼しくなる頃に現れて園を歩いたということが記されています。
You see, Eden was a holy place because God dwelt there with humanity, and that's similar to the Holy of Holies in the temple.
エデンが神殿の至聖所と同様に神が人間と共に住む神聖な空間であったことを示唆しています。
The second thing, Eden was on a holy mountain.
第二にエデンは聖なる山の上にあったと記されています。
If you ever notice that in Old Testament times and even if you look around here in Japan, people build their temples on high places because God meets with people on high places.
旧約聖書の時代、そして、まあ、日本でも見られることですけれども、神を祀るところは非常に高い場所で、そして人間と会われたのです。
For example, the temple in Jerusalem that's built on Mount Zion, and it's emphasizing God's desire to dwell with His people in a place of reverence.
例えば、エルサレムの神殿はシオンの山に建てられました。神が神と共に敬虔な場所に住もうという願いを強調していたのです。
If you look in the Bible, you'll see God manifested His presence.Oftentimes on top of mountains.
神がその存在を表すときに山の上であることがありました。
Remember, he showed his glory to Moses where? On Mount Sinai.
神はシナイ山でモーゼに栄光を示されたのです。
In the same way, we see that Garden of Eden was on an elevated plot of land.
同様にエデンの園は高くなった高台に位置していたのです。
Look at Genesis 2:10. It says, "A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became four rivers."
創世記の2章の10節をご覧ください。一つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。それは園から分かれて4つの源流となっていた。
It says the river flowed out of Eden, and since generally water flows downhill, it's safe to assume that Eden was on an elevated place.
川はエデンから流れ出ており、水は一般的に下流に流れるため、エデンは山の上にあったと推測しても間違いではありません。
And furthermore, if you look at Ezekiel chapter 28 verses 13 to 14, that seems to describe Eden as the holy mountain of God.
さらにエゼキエル書の28章の13節14節ではエデンを神の聖なる山と表現しています。
A third point, Solomon's temple was designed to look like a garden.
最後にソロモンの神殿は庭園のように見えるように設計されていたということです。
1 Kings 6:29 says, "Around all the walls of the house he carved engraved figures of cherubim and palm trees and open flowers in the inner and outer rooms."
列王記第1の6章29節、神殿の四方のすべての壁には奥の間も外の間もケルビンと夏目足の木と花模様の浮き彫りを彫った。
Solomon's temple was decorated with flowers and palm trees, so that way it looked like a Middle Eastern garden.
寺院はまるで中東の庭園のように花やヤシの木の彫刻された絵で飾られていたのです。
Now, having shared that with you, I want to ask you, why is it important for us to realize that Eden was God's original temple.
なぜ今このことを、細かくお伝えした上でエデンが神殿であったことを認識することがなぜ重要なのかを説明したいと思います。
Well, it's important for us to understand the function of the Garden of Eden, so that way we can understand the role that God had given Adam in it.
人間に与えられたエデンの園での役割を理解するには、エデンの園自体の機能を理解することが重要だからです。
So, what was Adam's role in the garden?
それではその園におけるアダムの役割とは何だったのでしょうか?
Well, actually, Genesis teaches us that Adam had three roles.
聖書は3つの役割を教えています。
Adam was a king, he was a priest, and he was a prophet.
王であり、司祭であり、預言者だったのです。
Last week we learned that Adam was a king.
先週、アダムの王について、王権について学びました。
In Genesis 1:27-28, we learned that God created mankind to be his image bearers and to rule over.The rest of creation.
先週創世記の1章の27節と28節で神は人類を神の似姿として創造し他の被造物を支配するために創造したことを学びました。
Remember this verse, Genesis 1:28, the New Living Translation. Then God blessed them and said, Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it, reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground.
創世記の1章28節、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従いよ、海の魚、鳥の空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。
So Adam was a king, but in Genesis 2, we learned that he was also more than just a king.
この創世記2章においては、ただ単に王以外の役割も与えられているということがわかります。
If Eden was God's temple,Then that means that Adam was a priest because God commanded him to work and to keep the garden, to work and keep the temple.
エデンが神の神殿であるとすると、神はアダムに働き、園を守るように命じたので、アダムは祭司であったということになります。
In other words, God put Adam in charge of his sanctuary.
神はアダムに神の礼拝堂の管理を任せたのです。
Genesis chapter 2, verse 15 through 17 says this.The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it.
創世記の2章の15節、神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを輝かさせ、また守らせた。
And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden.
神である主は人に命じられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。
But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.
しかし、善悪の知識の木から食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。
I know that Adam was placed in the garden, but his primary work and purpose there wasn't to water plants. It wasn't to be a park ranger.
アダムの主たる仕事は、植物に水をやることや公園をただ管理することではなく、むしろ庭を神聖に保つことが重要だったのです。
God put Adam in that garden to keep it holy.
この段階においてアダムは王であり、そして同時に祭司であったのです。
So Adam was a king and a priest.
王であり、祭司であるということです。
But those were not Adam's only roles.
しかしその役割はそれだけではなかったのです。
God also made Adam a prophet.
神がアダムを預言者にもされました。
What are prophets? Prophets, they mediate God's word to others. And Adam was the first person to do this.
預言者というのは神の言葉を他の人に伝えることですけれども、アダムがこれを最初に行った人物です。
The command that God gave Adam in verses 16 and 17, what did he do with that? He taught that command to his wife.
16節17節で神がアダムに与えた命令をアダムは後に妻に教えたのです。
So Adam was made to represent God in three ways.
アダムは3つの方法で神を代表するように作られたのです。
As a king ruling over creation.
創造物を、被造物を支配するものとして。
As a priest keeping the garden holy.
祭司として庭を聖なる神聖な場所に保つということ。
And as a prophet sharing God's word.
そして預言者として神の言葉を伝えるということです。
Now I talked a lot about Adam, but what about the woman? What was her role?
それでは次に女性の話をしますけれども、その彼女の役割とは何でしょうか。
Well, these are heavy tasks, right? To be a king, a priest, and a prophet, that is a heavy task, and Adam was not equipped to perform these duties alone.
これらの役割は大変な仕事であります。そしてアダムは一人でこれらの任務を遂行する能力がなかったのです。
So God created a helpmate for him.
そこで神は彼のために助け手を創造したのです。
Genesis 2:18 says, Then the Lord God said,It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him.
創世記2章の18節、また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。
Last week we talked about how and why God created the woman from man's side. So I'm not going to go into that subject.
神が男性から女性を創造した方法と理については先週お話しましたので、その次第にはもう立ち入りません。
But I want to look at that phrase, a helper fit for him.
しかし、彼にふさわしい助け手というところに注目したいと思います。
The word helper doesn't mean that the woman was inferior to Adam in any way.
助け手という意味は、女性が男性より劣っているという意味では全くありません。
After all, we saw last week that she was made from the same substance as Adam.And that means that she's equal to him in substance and dignity.
結局のところ彼女は女性はアダムと同じものから作られているので本質と尊厳においてアダムと同等であることを意味しているのです。
Instead, the word helper implies that Adam wasn't adequate to carry out the work that God had given him alone, right? What does help mean?It means you can't do it alone. You need someone else.
むしろ助けるという意味は、アダムが神から与えられた仕事を自分で遂行することには不十分であったということを暗示しています。ヘルプということは助けがいるということなのです。
And so God made a woman whom Adam named Eve to help him accomplish this work.
そこで神はアダムが仕事を成し遂げるために助け手を必要とするためにエヴァと名付けられた女性を創造したのです。
And God made Eve fit for Adam.
そして彼女は彼にぴったり合うように作られたのです。
In other words, Eve filled in the gaps that Adam left behind.
言い換えれば、イブはアダムが埋めることのできない空白を埋めてくれたのです。
So God made them complement each other so that they could complete his work or complete this work together.
神は男と女を互いに補い合うように創造し、彼らが一緒に神の仕事を完成できるようにしたのです。
And there's an important application here.The work of God, the work that God's given us, it's too big for any one person to do.
ここに重要な我々の人生への応用があります。神の働きは一人の人間には大きすぎます。
You can't do it by yourself.
一人ではできません。
And we're called to partner together for God's kingdom work.
私たちは皆、神の王国の働きのために協力するように求められているのです。
We can't function.And we can't complete God's work without each other.
教会、そして我々はお互いがいなければ機能できず、神の使命を果たすことができないのです。
If you're a Christian and God has brought you here, then know that you need this church, and the church needs you as well.
もしあなたがキリストを信じるもので、神があなたをここに導いてくださっているのなら、この教会はあなたを必要としているのです。そしてあなたもこの教会を必要としているこのことをぜひ覚えておいていただければと思います。
We need each other to accomplish God's purpose in Yokosuka, whatever that purpose is.
神が私たちに与えた使命を達成するには私たちはお互いを必要としているのです。
Very well, I want to return to verse 16 and 17.
それでは16節と17節に戻りたいと思います。
It says, And the Lord God commanded the man, saying,You may surely eat of every tree of the garden.
16節、神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。
But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die.
しかし、善悪の知識の木から食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。
Now a question that people often ask is why did God create a tree and then forbid Adam and Eve from eating it?
人々がよく疑問に思うことは、なぜ神は木を創造し、アダムとイブにそれをわざわざ食べることを禁じたのかということです。
Has anybody here ever wondered that? Why did he create that tree?
なぜ皆さんはそのように疑問に思うことはないでしょうか?
As always, there are several reasons. Let me give you three of them.
理由はいくつかありますけれども、今日は3つ挙げたいと思います。
First, it reminded Adam that God was king.
まずそれはアダムに神が究極の王であることを思い出させるためです。
We saw that after God created Adam and Eve, He told them to be fruitful and multiply, have dominion over the other creatures of the earth.
神はアダムとイブを創造した後、彼らに子孫を増やし、地球上の他の生き物を支配するように命じました。
God gave Adam dominion over all the animals.
神は彼らに動物を支配する権限を与えたのです。
In Genesis 2:19-20.We see God that brought all the animals to Adam and allowed Adam to name them.
創世記の2章19章20 19節20節では神はすべての動物をアダムのもとに連れてきてアダムに名前を付けさせたと記されています。
In ancient times, naming something showed that you had authority over it.
古代においては何かに名前を付けるということはそれに対する権威があるということを示していました。
And so this act of naming the animals, it shows that God had made man the lord of them.
動物一つ一つに名前を付けるというこのことは神が人間を動物の主としたことを示しています。
But here's the thing. Man's power was not unlimited. And the tree was meant to remind man that he was still subject to God.
しかし人間の力は無限ではありません。木は人間が依然として神に従属していることを思い出させるための命令だったのです。
God made Adam a king.But God was still king of kings.
神はアダムを王としましたけれども、神は王の中の王です。
Second, it gave man a choice.
二つ目の理由は、人間に選択肢を与えるということです。
God wanted the man to live in his presence, and he wanted the man to enjoy the beautiful garden that he had created.
神は人間が神のもとで生きることを自ら望み、神が創造した美しい庭園を自ら楽しむことを望んだのです。
But God didn't want to force the man to live in his presence.
しかし神はその人間に神の前で生きることを強制はしたくなかったのです。
As perfect as the garden was, it would have been little more than a perfect prison if Adam was forced to stay there.
庭園は完璧でしたけれども、アダムがそこに留まることを強いられたとするなら、アダムにとってそれは完璧な監獄に過ぎなかったのです。
So God placed the tree in the garden and then gave Adam his word so that Adam would have an opportunity to choose to obey that word or not.
そこで神はアダムが従うことを選択する機会を与えられるようにその日記を植えたのです。
And there's an application here.
そしてここへの人生への応用があります。
There's always a choice set before you, brothers and sisters. You can choose to do right or wrong. And I want you to remember that God has given you that choice to do right or wrong.
正しいことを行うか間違ったことを行うかという選択を迫られたとき、あなたには従うことを選択する自由が与えられているということを知ってください。
And it also teaches us.It's not enough to just know God's word. It's not just enough to know what right and wrong is. It's not just enough to be a prophet. You must obey the word that you've been given.
そしてここではあなたがその正しいことをいや間違ったことを知っているか知らないか、そしてそれを人に伝えるかということだけでは十分ではなく、それに従うというチョイスが重要であるということです。
And that leads to the third reason.It gave Adam the opportunity to give an offering of obedience.
そしてそれが3番目のポイントになります。それはアダムに従順という捧げ物を捧げる機会を与えたということです。
One of the primary functions of an Old Testament priest was to give offerings and sacrifices to God on behalf of the people.
旧約聖書の祭司の主な役割の一つは、人々に代わって神に供え物や犠牲を捧げることでした。
But if you are a student of the Bible, you know that God doesn't really desire animal sacrifices.
しかし供え物や動物の犠牲は神が本当に望んでいたことではありません。
What God truly desired then, what God truly desires now, He desires an offering of obedience.
神が当時においても、そして今も本当に望んでいらっしゃるのは従順という捧げ物なんです。
1 Samuel 15:22 says, And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices?As in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams.
サムエル第一の十五章二十二節、サムエルは言った、主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に従うことにほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。
Read that last line and again because the slides distracted us. Behold, to obey is better than sacrifice and to listen than the fat of rams.
従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝るということです。
Notice that the prophet said obedience is better than sacrifice.
その預言者は従順は犠牲よりも優れていると言っていることに注目してください。
And so this command to not eat from the tree, that gave Adam, the high priest, an opportunity to worship by offering an act of obedience.
その木から食べてはならないという命令に対して、大祭司アダムに、もし従順であるならば、それ自身が崇拝という機会を与えるということになったのです。
Now before we move on, I want us to reflect on this truth real fast.
先に進む前にこの真実について少し考えてみたいと思います。
Brothers and sisters, God does not want your money. God wants your heart. God wants your obedience.
神は皆さんのお金を望んでいるものではありません。皆さんの従順を望んでおられます。
God wants you to offer yourself as a living sacrifice.
神は我々自身を生きた生贄として捧げることを望まれているのです。
How can you know if you're living your life as a living sacrifice?
自分が生きた生贄として生きることがどうすればわかるでしょうか。
Well, ask yourself, am I laying aside my own desires to follow God?
自分自身に問いかけてみてください。私は神に従うために自分の欲望を捨てているのか。
Am I letting God's words, not my feelings, guide my decisions?
私の自身、我々自身の感情ではなく、神の言葉に従って決断を下しているだろうか。
And most importantly, have I repented of my sins and turned completely towards Christ Jesus?
そして我々は自分自身を悔い改めてキリストに完全に立ち返っているでしょうか。
That'sWhat God desires.
それこそそれ自身が神様が望んでおられることです。
So that's an application. Those are some reasons why God planted the tree of the knowledge of good and evil in the garden.
まさにそれが人生のお湯であり、神がそのに神善と悪を知る木を植えたのはその理由です。
Now, in addition to the reasons I just mentioned,
そして先ほど述べた理由に加えて。
The command to not eat the fruit was also given as part of a covenant between God and man.
その善と悪の木を食べてはいけないという命令も神と人間との間の契約の一部として与えられています。
What we see sketched out in verses 16 and 17 of Genesis chapter 2 is a basic covenant between God and man.Which is often called covenant of works.
17節に描かれているのは神とアダムの人間との間のまず基本的な契約です。そしてこれはしばしば技の契約と呼ばれます。
So first off, what's a covenant?
まず最初に契約とは何でしょうか。
Well, covenant is a sacred commitment or a contract between two parties.
契約とは二つの当事者間の神聖な約束のことです。
A covenant, tells how they're supposed to relate to each other.
それはお互いにどのように関係するべきかを示します。
It lays out the benefits of maintaining the covenant and the consequences for breaking the covenant.
通常はその契約を維持した場合の利益と契約を破った場合の結果が規定されます。
And all of us are familiar with covenants. Some examples of some covenants that we use nowadays is marriage and government.
現在の契約の例としては結婚や政府のとの契約があります。
Marriage is a covenant between a husband and a wife.
結婚は夫と妻の間の契約です。
And government is a covenant between the rulers and the people.
そして政府とは国民とその政府との間の契約です。
And the covenant defines how the parties are to treat each other.
契約は当事者がお互いにどのように扱うべきかを定義します。
There are rules and obligations in a covenant, and there are consequences for breaking a covenant.
契約には規則と義務があり、契約を破った場合には結果が伴います。
Now, before I go any further about the covenant, I need to say something. We need.
先に進む前にここで一つ明らかにしておくことがあります。
We all need to remember that God is creator. God does not owe us. God does not owe you anything.
創造主である神は誰にも、そして人間には何も負っていないということを覚えておく必要があります。
Therefore, any covenant that God makes with people, that is the result of his own free initiative, and it's a result of his desire to bless people.
従って神がわざわざ人々と結ぶあらゆる契約は神ご自身の自由な意思による ご発露とその人々を祝福したいという神の願いの結果なのです。
So let's look at Genesis 2:15-17 again. It says, The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it.
15節もう一度読みます。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕かせ、また守らせた。
And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden.
神である主は人に命じられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。
But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.
しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
So here's the covenant, here's the agreement. Man will work and keep the garden for God.
契約の合意においては人間は神のために働き、園を守ることになります。
And in exchange, God will share everything in the garden with the man, except one tree.
その代わりに神はある一本の木を除いて、そのにあるすべてのものを人間に分け与えたことを示します。
And the consequence for eating from that tree is death.
そしてそれを破る結果として、その木の実を食べると死ぬことになるということです。
But on the flip side, what does that mean? That means that the blessing of obeying and not eating.From that tree is eternal life with God.
しかし契約を守った時の結果はどうでしょうか。神にそのことは祝福であり、神と共に永遠の命を得るということです。
Now, what's important to know about this covenant is that Adam entered into this covenant with God as our federal head.
この契約について知っておくべき重要なことは、アダム自身が私たち人類の連邦の長であるということで神と契約を結んだということなのです。
In addition to being a king, a prophet, and a priest, Adam was a federal head.
アダムは王であり、司祭であり、預言者でありましたけれども、彼は我々人類を代表する連邦の長だったのです。
So what's federal headship? Federal headship is the idea that one person represents a group and their actions affect everyone they represent.
連邦の頭というのは一人の人間がグループを代表し、その行動自身が代表する全員に影響を与えるということです。
For example, a president represents a nation. And so any action the president takes, it will affect the nation.
例えば大統領は国家を代表し、その行動、そしてその言動は国全体に影響を及ぼします。
If Adam sinned, then he would die.And death would pass on and affect all of his descendants and all the world.
しかし、従ってアダムが罪を犯したとすると、彼は死に、そしてその死はアダムの子孫全体、そして人類に伝わるということなんです。
Romans 5:12 says, Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men.Because all sinned.
ローマ人への手紙の5章12節、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様。
So why is the world as it is now? Why is the world broken?
なぜ世界は今壊れているのでしょうか?
Why is everyone in this room going to die?
Why? なぜ我々一人は死ぬのでしょうか?
Why are you going to die? It's because Adam rebelled against God and broke the covenant.
その根本原因がアダムが神に反抗し契約を破ったことが原因なんです。
And all of us have sinned since then. And we're going to learn next week how he broke the covenant.
そして次週は、アダムがどのように契約を破ったかを知ることになります。
But before we go, I want to say one thing. I want to close this with a different thought.
今日は、ここを終わる前に一つここでお話したいことがあります。
Again, we live in a broken world. The world is broken because Adam transgressed the covenant.
私たちは今壊れた世界に住んでいます。世界が壊れたのはアダムが契約を破ったからです。
Because Adam was a king, prophet, and priest, the way that we interact with each other and God, it's all suffered.
アダムは王として、そして祭司として、預言者として与えられましたけれども、彼は失敗しました。そしてそれが我々に伝わって、我々と神との関係、そして私たち同士の関係が壊されて苦しむことになったのです。
But as we learned today, and as we learned last week, that's not what God intended.
しかし今日学んだように、これは神の最初に意図したことではなかったのです。
Last week we learned that after God created the man and the woman, he rested.
先週私たちは神が男と女を創造した後、休まれたということを学びました。
Genesis chapter 2 verses 1 through 3, and this is important.
創世記の2章の1節から3節は重要です。
It says, "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them."
こうして天と地とその万象が完成した。
And on the seventh day, God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done.
神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。
So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation.
神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからです。
After God created the heavens and the earth, after God created the man and placed him in the garden, the Bible tells us that God rested.
神が天と地を創造した後、神は人間を創造し、そのに置いた後、休まれたと聖書は語っています。
That doesn't mean God went and took a nap.
これは神様が昼寝をしたということではありません。
Instead, it means that God's work was finished and it was complete.
神の御業が完成し、完了したということを意味します。
It means God's work was good, he delighted in it.
神は御業は良かったので、神はそれを喜ばれたということです。
And God's rest, this rest was to continue forever.
そして神のその休息は永遠に続くこととなったのです。
If you look in your Bible, you're going to notice.That unlike the first six days, the seventh day had no evening and morning. It implies that God's rest was meant to continue forever.
聖書をよく見ると、最初の6日間と異なり、7日目には夕と朝がありません。神の休息が継続していることを意味しています。
Adam and Eve were created on the sixth day, and that means that the first full day of their life was in God's rest.
アダムとイブは6日目に創造されました。そして彼らの人生における最初の1日目、それは休息の日だったということです。
They entered into a world where God's work was already done.
彼らは神の働きがすでになされた世界に入っていったんです。
Adam and Eve were to work and keep the garden, but their work wasn't meant to be toil or hardship.
当初はアダムとイブが園を耕し守るということになっていましたけれども、彼らの仕事は苦労や労苦、苦難を伴うものではなかったのです。
God's plan for them, God's plan for us was to live, work, and worship in God's rest.
神の計画は彼らにとって、そして私たちにとって、それは神の安息の中で生き、働き、そして礼拝することだったのです。
But when sin entered the world, the earth was cursed and man ceased to live in God's rest.
しかし罪が世界に入った時、地球は呪われ、そして人間は神の安息の中で生きられなくなったのです。
Is anyone here tired right now?
皆さん今疲れていらっしゃるでしょうか?
Is anyone here overworked? Are you full of anxiety? Are you full of worry?
あるいは不安や、そして心配で頭がいっぱいになってはいないでしょうか?
Are you looking for rest?
安息を求めていませんか?
Because if you are, then I want you to know that you can find rest. You can find rest today.
もしそういう状況であるなら、今日神の中にこそ安らぎ安息を見出すということをぜひ知ってほしいです。
In the garden, Adam was given these tasks that he could not fulfill.
そのでアダムは果たすことができなかった課題が与えられました。
But I promise you, I declare to you today that Jesus Christ, the true King, the true Prophet,The true priest succeeded everywhere that Adam fell short.
しかし真の王、真の預言者、真の祭司であるイエス・キリストはアダムが足りなかったところを引き継ぎ、そして成し遂げ、そして成功したのです。
And through his perfect life, death, and resurrection, Jesus Christ offers us not just the hope of redemption.
イエスはその完全な生涯死、そして復活を通して私たちに救済の希望を与えるだけではありませんでした。
But he offers us rest. Jesus is the fulfillment of all that Adam was meant to be.
イエスは私たちに安息を与えてくださっています。キリストが私たちの王、王者、預言者、祭司であるイエスと共に私たちが意図した人生を回復され安息を得られるということなんです。
For believers, Christ is our new federal head. And with him as our king, prophet, and priest, we can be restored to the life that God intended.
キリストは完全なる王、完全な預言者、完全な祭司であり、そして神が意図した人間であり、その人生を私たちに回復させてくれるのです。
A life of fullness and a life of rest.
充足と安らぎに満ちた人生を与えてくださっているのです。
Matthew 11:28-30. In that verse, Jesus said, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
マタイの福音書の11:28。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
Take my yoke upon you and learn from me.For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の呼吸を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。
For my yoke is easy and my burden is light.
私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
I ask again, are you tired?
皆さん、疲れていらっしゃいますか?
Do you need to find peace and rest in your life?
人生に平穏と安息を見つける必要がありますか?
Then turn around, turn to the true King, Prophet and Priest, Jesus Christ.
もしそうなら真の王、真の預言者、真の祭司であるイエス・キリストに頼ってください。
It may sound cliche, but it's true. Come as you are. You don't need to add the burden of being perfect.You don't need to try to change yourself right now. Just come, Jesus will do all that for you.
イエスのもとにありのままのあなたで来てください。完璧である必要はありません。今すぐ自分を変える必要もありません。イエスがあなたを変えてくださいます。
Simply acknowledge that you want to change. Admit that you've sinned, you can't do it on your own. And ask him to let you enter his rest.
ただ単に自分が変わりたいと思っていることを認めてください。そして自分が罪を犯したことを認めて、神の安息に入ることを許していただくように神に求めてください。
Let us pray.
お祈りします。 天のお父様、今日この時を感謝します。今日は創世記の一章だから、あなたが私たちに与えてくださった本当の役割について学びました。そして、私たち全員がそれを失敗し、そしてそれを行うことができません。ただし、イエス様をあなたは送ってくださり、そして、彼を模範として、そして彼が私たちを救ってくださいました。そして、私たちは、完璧な方、預言者、そして、祭司にはなることができませんが、完璧な祭司である、そして完璧な王である、完璧な預言者である、イエス様を死と信じることによって、あなたは私たちに、真の安息と、そして安らぎを与えてくださることを、約束してくださいました。どうか私たち一人一人、平穏と安息が必要です。そして私たちは、平安が必要です。どうかあなた様、そして真の平安があなた様の中にこそある。そしてそれ以外のものは一時的なものであり、あなた様のもとにおける安息は永遠のものであることを学びました。どうか私たちが、その平安を安らぎを与える、そしてその真実をより知り、そしてその主に従って、そしてあなたに従って生きていくことが平安につながるということを学びました。どうかこの真実を今日持ち帰り、そして人生の今日応用をいくつか学びましたけれども、どうかそれに従っていきますようにしてください。どうか私たちがこの素晴らしい福音、そして人間の本来の役割を多くの人に知っていただくように、私たちを使ってください。私たちを器として使ってください。今週1週間私たちにその機会を与えてください。そして今週1週間はあなたの光のもとで歩けますようにしてください。この時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。Thank you.